どうぞ新約聖書ヨハネ第一の手紙の4章を今日開きいただきたいと思います。ヨハネ第一の手紙の4章実節の御言葉を今日は学んでまいります。私なんか誰にも愛されていない、私なんか必要とされていない、悲しいことにこんなふうに考えている人がたくさんいるとマスコミは伝えます。しかし私たちが神様の言葉から教えられることは、あなたのことを心から愛していらっしゃる神様が存在するということです。あなたのことを大切に思ってくださっている、そんな神様がいらっしゃるということを聖書は私たちに教えてくれるわけです。今日テキストとして選んだこのヨハネ第一の手紙の4章は私たちに、あなたはどれほど愛されているのか、神様あなたのことをどんなに愛していらっしゃるのかを教えてくれるわけです。どうぞこの4章の10節の御言葉をご覧いただきたいと思います。そこにこう記されています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネはここでこれが本当の愛なんだということを教えようとしたわけです。愛というのはたくさん人々によって語られているけれども、本当の愛というのは一体何なのか、そのことをヨハネはここで教えようとする。ここに愛があるって、これが本当の愛なんだって。十節の御言葉を見たときに、その愛というのは行動によって示されたことが記されています。御子を使わされましたと、そのようにヨハネが記しています。御子を使わす。つまりイエス・キリストをこの世にお送りになる。世に使わすという、その行為が実は神様のあなたに対する愛の証拠であるとヨハネは言うわけです。神様が、父なる神が子なるイエス・キリストをこの地上にお送りになる。まさにこのクリスマスの話です。イエス様が誕生なさったのは、いいです。あなたのことを神様が愛してらっしゃるということを明らかにしたんだとヨハネは言うわけです。なぜじゃあこのイエス様がこの世に送られてきたこと、イエス・キリストが誕生したことが、あなたが愛されていることの証拠になるのか。実はこの十節の御言葉は、そのことを私たちに教えます。なぜイエス・キリストがまずこの世に送られてきたのか、その目的をご覧ください。十節にこうあります。私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたと。つまりイエス・キリストがこの世にお生まれになったその目的というのがここに記されているわけで、その目的というのは、いいです。あなたの罪を許すためだったと言います。それが目的なんです。それがイエス・キリストの誕生された目的なんです。ここになだめの供え物としてというふうに、なだめという言葉が出てきます。なだめる。この言葉の意味っていうのは、供え物によって怒り、特に神様の怒りを除くことです。供え物によって神様の怒りを取り除くこと。それがこのなだめという言葉です。さあ、そうしますとね、皆さん。イエス・キリストがこの世にお生まれになった目的は、あなたの罪を除くため。神様のあなたに対する怒りを、備え物によって取り除くためであったと聖書が教えています。ということは、神は実は、あなたの罪に対して怒りを持っておられるんだということを我々はしっかり覚えなきゃいけないんです。もう一回言いますよ。神はあなたの罪に対して怒りを持ってらっしゃいます。 旧約聖書の中にこういうふうに記されているところがあります。誠に私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじ惑います。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。詩編の90編の7節から9節を今お読みしたんですけども、詩編の90編のところに何が記されてたか。神様はこうおっしゃるんです。あなたの心の中のすべてのこと、あなたのすべての不義や、秘め事は全部神の前に明らかだって言ってるんです。あなたに関して神様が知らないことは何一つないって言うんです。あなたをうまく隠したように思ってるかもしれないけれども、心の中のいろんな思いを、考えを隠せたように思ってるかもしれないけども、神の前にはそれは明らかだって言うんです。そして神様は、そのあなたのうちに潜む罪をご覧になって、その罪に対して怒りを覚えてらっしゃるって言うんです。同じこの詩編の中で、詩編の7編の中には、7編の中にはこうあります。神は正しい審判者、日々怒る神。悔い改めない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされるなんて。詩編の7編の11節から13節のところにそう記されています。ものすごい厳しい話です、皆さん。どうも私たちが持っている神観とは違う神がここに記されているんです。こんなことを我々よく聞くんです。旧約の神様と新約聖書の神様とえらい違うって。旧約聖書の神様ってえらい厳しい神様だと。なんか新約聖書の神様って優しい、何でも許してくださるような神様だって。いいです、皆さん。それは大きな間違いで神様は全然変わってないんです。神様が一貫して教えてくださっていることは、神はあなたの罪を憎むとおっしゃるんです。あなたのどんな小さな罪でも憎んでらっしゃり、その罪に対して怒りを持っておられるというんです。私たちは誤った神観を捨てるべきです。確かに神様は愛に溢れた方であり、そのことをこのヨハネ第一の手紙は教えてくれるんです。しかし同時に、神はあなたの罪を目をつぶって見ないようにされるお方ではないんです。その罪に対しては正しく審判を下される厳しいお方なんです。そのような神様がこの聖書によって教えられる神なんです。私たちの罪に対して神は怒ってらっしゃるんだと。その罪を見て喜んでらっしゃるんじゃない。まあ仕方ないわとおっしゃってんじゃない。怒りを持っておられるということをしっかりと覚えなきゃいけないんです。じゃあ、なぜ神様が我々のその罪に対して、このような思いを持ってらっしゃるのか。私たちの罪というものをもう少し見たいものです。だって我々みんな、あなたの心の中で汚れてますかって言ったらみんなそう答えます。しかし、それではまだ私たちは、神様が我々をご覧になるように自分を見たわけではありません。正しく自分を見ることが必要です。ですから、ローマ人の手紙の一章を皆さん開いてみてください。266ページのところ。ローマ人の手紙の一章、266ページ、新約聖書です。18節の御言葉を今ご一緒に見たいんです。ローマ人の手紙の一章の18節の御言葉。266ページ、お開きくださいましたでしょうか。18節の御言葉をお読みしますね。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからですと。こんなふうに記してあるわけです。この御言葉は2つのことを我々に教えてくれます。なんで私たちが神の怒りを受ける存在なのか、なぜ神様の裁きを受ける存在なのか、そのことがここに二つ記されている。一つは、私たちの性質ゆえなんです。 我々の罪の性質ゆえに裁きを受けるんだ。そのことをこの御言葉は私たちに教えてくれます。いいです、皆さん。18節のところに、不義をもって真理を阻んでいる人々というふうに記されています。阻んでいる人々。邪魔しようとしている。阻止しようとしている。そういったことを教えているわけです。つまりね、真理をいつまで経っても受け入れようとしない人の話なんです。真理に従っていくよりも自分の思い通りに生きることを選択する人の話なんです、これ。実はこれが生まれながらの私たちの姿なんです。というのは、このローマ書の一章のところが私たちに教えてくれるように、神様がいらっしゃるということは我々分かってるんです。分かってるから人間界に宗教が存在してるんです。何か手を合わせて崇拝する存在を持ってるのはどうしてか。我々以上の存在があるということを我々知ってるからです。だからどこ行ったって、崇拝する対象が存在します。宗教は人間界に存在するんです。しかし面白いのはね、私たち日本人に、実は私もそんな質問されたわけですけれども、人々に、あなたは何を崇拝してますかって聞くと、いや、私はこんな神社に行ったり、お寺に行ったり、何をしてこれをして説明します。じゃあそこで何が祀られてるんですかって言われたら、ちょっと厄介な問題になってきます。ちょっとそれはわからないという答えが大半です。それが分かってきたら、それはかつての立派な人であったり、動物であったり、人間が手でこしられたものであった。それがあなたを作った創造主なる神ですかと言われたら、いや、どうもそうじゃないと。その辺まで分かるんです。ところが、じゃあそこまで分かった人がみんな、じゃあ創造主をじゃあ信じるかというところ別問題なんです。聞いていて、なるほどなと。こういう人間が作ったものが創造主になるはずがない。わかります。だからといって創造主を信じるかで信じないんです。皆さんもそうだったでしょ？ここにいらっしゃるすべての人は間違いなく、そういうところを通ってきたはずです。つまりこのパウロが教えるように我々は不義を持って、真理を阻んできた。真理を拒み続けてきた。つまり何が真理なのかを考えようとしないというんです。だから今お話したように、本当の神様という話をすると、聞きはするんですけれども、だからといってその本当の神様を信じようともしないし、また人間というのは本当の神様って一体どういう方なのかを探ろうとしないんです。一番楽なのは今までと同じ生き方を続けることです。今私が手を合わせている存在って神様なのか、神という呼ばれ方は知ってるかもしれないけれども、本当に全てのものをお作りになった方なのか。神様おっしゃるんです。この自然界はそれを明らかにしてるって。神様のお作りになった自然界はその全てをお作りになった方がいらっしゃることを明らかにしてるんです。そこに存在する法則も、そこに存在する美しさも、そこに存在する命も、それをすべてそのように計画し、そのようにお作りになった創造主がいることを明らかにしているんです。だからみんな不思議だって言うんです。しかし悲しいことに、人間はその神を信じたくないし、その神に従いたくないゆえに、このものの存在を創造されたということ以外の方法で証明しようとしたんです。そして人間は進化論を考えました。しかしこれだけ年数が経っても一つの学説でしかない。未だに進化論だって。遺伝学の問題ってどうなんでしょう。地質学の問題から言ってどうなんでしょう。矛盾だらけなのに人間はそれを選択するのはなぜか。この御言葉を教えてるんです。真理を信じたくないんです。真理を求めようとしないんです。このような人間の本質的な罪、それゆえに神はそれを怒ってらっしゃるんです。 真理を求めようとしないあなたに対して神様は怒りを持ってらっしゃるというんです。イエス様はヨハネの福音書の3章でこうおっしゃったんです。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって書いてあるんです。ヨハネの3章の19節、20節のところに。ヨハネの3の19と20に。人間の本当に罪の姿を、イエス様は的確におっしゃったわけですよ。人間の問題って何なのかって。人間は光よりも闇を愛するんです。神に従っていくよりも自分の思い通りに生きていきたいんです。自分の罪のままに生きていきたい。自分の考えるように、思うように、願うように生きていきたいんです。そうして神様に逆らい続けるんです。このような性質を持って我々生まれてきた、罪の性質を持って生まれてきているんです。それゆえに神は、私たちをご覧になって、その罪に対して怒りを持っていらっしゃるんです。神様が私たちをご覧になって、その我々の罪を怒っていらっしゃる。その罪の性質ゆえに神が怒っていらっしゃるんだって今見たわけです。もう一度このローマ書の1章の18節を見ていただきますと、その罪の性質だけに対して神様は怒ってらっしゃるんじゃない。罪の行いのゆえに神は怒ってらっしゃるんだ。ということもこの18節が私に教えるんです。あらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているとあります。そのような神を信じたくないとする。信じようとしない。真理を拒み続けるという、そういうものとして我々は生まれてきているわけです。そしてそのようなものが実際に行っているその行い、行為、それを神様ご覧になってそれに対して怒りを覚えるんだというんです。二つのことがありましたでしょ？不敬虔と不正というふうにあった。この不敬虔という言葉は神様との関係における言葉です。だから不信心であるとか、邪悪な行為であるとか、新約聖書では不敬虔という神様を敬わないとする、そういう風に訳されています。さっきも説明しましたように、神様が怒ってらっしゃるのは私たちが、実際に自分の選択をもって神を信じようとしないという、その不信仰ゆえです。さっきもお話したように、神様がいらっしゃることは分かっていながら、その神様を求めて、その神様を探って、その神様を信じようとしない。そしてもう一つ、パウロはこんな厳しいことを言うんです。同じこのローマ人の手紙ですけれども、そこにこう書かれています。敵であった私たちが、敵であった私たちが、パウロはイエス様を信じる前のすべての人を指してこう言ったんです。あなたは神の敵であったって。ローマ人の手紙の5章の10節のところにそのことが記されているわけです。そしてもう一箇所、聞いててください。こういうふうにパウロが言うんです。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき殻でしたって。エペソ人の手紙の2章の3節の御言葉を今お読みしたんです。エペソの2章の3節。いいです。そこにこうあったでしょ？私たちも皆とあるんです。例外なく。例外なくみんな神様に対して不従順だったというんです。そして我々の生き方っていうと、自分の肉の欲の中に生き、自分の肉と心の望むままを行い、神様に逆らい続けてきた。だから言うんです。生まれながら身怒りを受けるべき子だと。生まれながら神様の怒りを受けるべきものであったと、パウロが教えてるんです。これが私たちだったって。例外なく、すべての人間がそのようにして生まれ、そのように私たちは生きてきたんです。神様に逆らい続けてきた。だから神様に怒ってらっしゃるというんです。ローマ書の1章の18節のところに、この不敬虔だけじゃありません。不正ということも出てきます。不正。 神様との関係が正しくなかっただけじゃない。神に対して神の前に、人々の前で罪を犯し続けてきた。不正なことを行い続けてきた。これは悪事とか悪い行いであるとか不義です。なんでこんなことをしたかっていうと、それは神様に対する恐れがなければね、好きなように生きますよ。今の世の中の問題というのは何でしょう？恐れるものがなくなったわけでしょ？子供たちがどうしてあのような大きな問題を起こしていくのか、恐れるものがないからです。恐れがないために人間は何をし始めるか。自分の目に良いと思うことを行い続けていくんです。道徳的にどんどん乱れていくんです。神様はそれをもうさせてるって言うんです。好きにしなさいって。その代わり、その報いは必ず自分に返ってきます。自分の罪に対して必ず神の審判が下ります。ね、このローマ書の一章のところを見たときに、私たちの神に対するその間違った罪の行いがいくつか記されています。この23節のところ、今もしローマ書の一章を挙げてらっしゃったらどうぞ一章の23節ご覧ください。こうありますでしょ。不滅の神の見栄えを滅べき人間や鳥獣、這う者の形に似たものと変えてしまった。さっきからお話している通りです。神様がいらっしゃるということは我々は知ってるんです。でも、誠唯一の神様を信じたくない上に、だって信じたら自由がなくなってしまう。好きなように生きられないということを分かっているからどうするか。自分に都合の良い神々を作り始めるんです。そして、その結果、滅べき人間、つまり死んでしまう人間とか、鳥であったり、獣であったり、這うものを神として作り、それを崇拝してきた。これが人間の問題だと、パウロは教えるわけです。ですから神の前に間違った行為、それは、さっき見たように、本当の神様を信じないだけじゃない。偽りのものを神として作り、それを崇拝するという大きな罪を人間は犯してるんです。多くの日本人はクリスマスには教会に来て、そして約1週間経てば誠の神でないところに行って手を合わせ崇拝するんです。間違ってんですよ。これその罪に対して神様は怒りを持ってらっしゃるんです。偽りの神を信じそれを崇拝するあなたのことを神様怒ってらっしゃる。それだけじゃない。ローマ書の一章が教えること二つ目っていうのはね、神の前にしてはならないことをし始めるんです。自分の思い通りに生きようとするんです。24節にローマ書の一章、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の自然なようを捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているんです。何の話でしょう？性的堕落であり、同性愛の話です。そのような罪を平気で犯し始めているんです。だって神様を敬わないし、神様を恐れないし、神を信じない人々は何をするか、自分が生きたいように生きるんです。罪のまま生きようとするんです。自分の快楽をいかに満たして、自分をいかに楽しませるか、それしか考えてないから、罪に罪を重ねていくんです。神の前にしてはならないことを平気で行い続けてるって。またこの一章はもう一つ、三つ目に、32節のところにこんなことを教えます。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているんです。問題は何か、いいです皆さん。偽りの神様を信じそれを崇拝しているだけじゃない。神の前にしてはならないことをしているだけじゃない。自分のやっていることは間違っていると分かっていながらその間違いを悔い改めようとしないということなんです。そこに問題があるって言うんです。だって神様は私たちに ある程度善悪を判断することができるように、良心を与えてくださっている。ある程度わかるんです、間違っていることに対しては。しかし間違っていると言って、そのことに気づいたからといって我々は神の前に悔い改めようとしないんです。いいです。その罪ゆえに、その罪の行いゆえに神は怒りを持っていらっしゃるというんです。なんで神様があなたのことを怒ってらっしゃるのか。あなたは真理を信じようとしないから。あなたは神様に逆らい、神の前に罪を犯し続けているから。だから神はその罪を憎んでらっしゃるんです。その罪に対して、あなたの罪に対して怒りを持っていると言うんです。もう一度今日のテキスト、ヨハネ第一の手紙の4章に戻ってみてください。神様があなたに対して怒りを持っておられる、そのことを見てきました。今二つ見たんです。我々のその性質ゆえに、我々の行いのゆえに、もう一つだけこのヨハネ第一の手紙の4章の10節が教えてくれます。三つ目はね、10節の始めにこうあるでしょう。私たちが神を愛したのではなくたんです。つまり、我々は神を愛していなかったというんです。だから神様は怒ってらっしゃったというんです。我々は神を愛する者として作られたんです。神を愛し、神を信じ、神様に従う者として作られた。しかし我々は神を信じることもなく、神に従うこともなく、そして神を愛することもなかった。だから神はその罪に対し怒りを持っておられるって言うんです。私たちが神を愛したのではないという、この言葉の時勢を見たときに、かつてもそうだったし、今もずっと神様を愛していないということを教えてるんです。それが我々のイエス様を信じる前の姿であり、ひょっとしたら今ここにいらっしゃるあなたの姿であります。あなたのことを愛してくださっている神様のことをあなたは愛していないんです。パウロはこんなことを教えます。主を愛さない者は誰でも呪われよって。主を愛さない者は誰でも呪われよって。今日の皆さんのそのレジュメのところにはそれちょっと漏らしてますけれども。コリント第一の16章の22節の御言葉にそんな風に記されています。コリント第一の16章の22節のところに、主を愛さない者は誰でも呪われよって。神様を愛さない者。その人のうちは、神様の、その人のうちには神様の祝福が与えられないって。かえってその人のうちには、主の呪いが与えられるんだって。なんと恐ろしい話なんでしょう。そのことを神様は、警告しておられるんです。ね、今日みんな、私たち見てきたように、我々が裁かれる理由ってどこにあるのか。このような罪に原因があったんです。で、私たちが覚えておかなきゃいけないこと、皆さんがぜひ今覚えていただきたいことっていうのは、このような神様の怒りを、あなた自身に招いたのは、自分自身だということなんです。あなたの罪がこのような悲惨な結果をあなた自身のうちに招いてるんです。なんであなたが神様の裁きに服するのかって。なんであなたが神の怒りを受けるのか。なんであなたが永遠の裁きに行くのか。なんであなたが地獄に行くのか。その原因は全部あなたにあるって言うんです。だってあなたの選択が間違ってるから。このような生き方をしてきたのが私たちです。しかし、そんな私たちは、そんなあなたを神様は愛してくださっているんです。そんなあなたを愛してくださっている。神を愛することのなかったあなたは、真理を選択せずに自分の思いのまま生きようとしていたあなたを、神の前に罪を犯し続けてきたあなたを神様は一方的に愛したんです。そしてその愛を具体的な形でもって示してくださった。最初に見たように、神はそのあなたの罪のために、なだめの供え物としての御子、イエス・キリストをこの世に送ったんです。 イエス、神様はそのあなたのすべての罪を知った上で、あなたがどれほど汚れた存在であり、永遠の地獄に値するものであるということを知った上で、なおも神はあなたに救いの手を差し伸べたんです。あなたの罪のために救い主は送られたんです。そして神ご自身の怒りをなだめるために、それを取り除くために、なんと神が何をあなたのためにしたのか。ご自分の一人子イエス・キリストをあなたの代わりに殺したんです。このイエス・キリストの上にあなたのすべての罪を負わせて、このイエス・キリストをあなたの身代わりとして罰したんです。清い神の怒りを受けるにふさわしいあなたに代わって、なんと神ご自身がその怒りを受けてくださったんです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんってイエスもおっしゃいました。すごいことをおっしゃったんです。いっぱい愛ってあるけども、一番大きな愛って何だって。自分の命を人のために捨てることであるって。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持ってないって。確かに私たちも、特に自分の家族のためであったら、自分の命を捨てても構わないと思うときがあります。私の地盤の娘が生まれたときに、呼吸が弱いとか、呼吸してないなんてことを看護師さんが口にされているのを聞いたときに思ったことは、自分の命の代わりになんて思います。なんでそう思うか。愛してるからでしょ。自分が愛するもののためだったら自分の命を捨てても構わないと私は思います。でも神様は違ったんです。我々が神様を愛したから、その見返りに神が愛してくれたんじゃないんです。我々は神の敵だったんです。あなたは神の敵だったんです。あなたは神様に逆らい続けてきた。あなたは神様の愛を拒み続け、神様に対してあなたなんか必要ないと言い続け、そして神の前に神が憎まれる罪を平気で犯してきた。そんなあなたに対して、神は最も大切なご自分の一人ごとの命を捧げてくれたんです。友のために命を捨てる、それ以上の愛はないって言いました。じゃあ敵のために命を捨てるっていうのはどうでしょう。そのような愛でもって神様はあなたを愛してくれてるんです。あなたも私も裁かれて叱るべきでした。自分が神様に逆らってきたんですから、当然の報いとして永遠の地獄に行くべきでした。でも神はそんなあなたを愛してくださり、あなたの罪を許そうとしてくださった。救い主イエス・キリストはお生まれくださったんです。救い主イエス・キリストはあなたの身代わりに十字架で死んでくださったんです。そして救いを完成してくださった。救いを受けようと神様おっしゃってんです。あなたの罪は完全に許される。どんな罪でも永遠に許されるんです。そのためにキリストが来てくださったんですから。そのためにキリストがあなたの身代わりに死んでくださったんですから。でも、この救いをいただくかどうかはあなたの選択になるんです。ヘブル人の手紙の作者がこう言います。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ、固く立って動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の刑罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうって。ヘブル人の手紙の2章の2節と3節のところを今お読みしました。ヘブル人の手紙の2章の2節と3節のところ。彼はこう言うんです、この著者は。旧約の時代にあって御使いたちは神様の御言葉を語ったって。そしてその語られた通りに 全てのことが起こったって。というのは人々がそのメッセージを聞いていながら、彼らはそのメッセージに聞き従ったかというと、そのメッセージに対して違反と不従順を繰り返したんです。つまり、従うことを拒否したんです。従うことを断ったんです。それが違反です。不従順というのは、その従うことを無視した。つまり、ヘブル書の著者が言っていることは、旧約の時代にあって神様が天使たちを通して神のメッセージを伝えたけれども、人々はその自分の意思でもって、そのメッセージに従おうとせずに、罪に罪を重ねたんだって。その結果何が起こったんでしょう。処罰を受けたんです。しかも当然の処罰だって言うんです。だから彼は言うんです。今あなたが聞かなければならないメッセージ、それは神があなたを愛するゆえに、あなたのすべての罪を知っている神があなたを愛するゆえにしてくれたことは、救い主をこの世に送ってくれたんです。そして救い主を通して、あなたのすべての罪を許そうと神様おっしゃっている。しかしその真理に対してあなたが耳を閉ざし、それを心から拒むならば、あなたは当然の報いを受けるんだって言うんです。それは永遠の裁きです。永遠の地獄です。皆さん、このクリスマスの時に、あなたが自らに問いかけなきゃいけないことは、私はこの神に対してどのようにこれから生きていくのかです。これまでは神様に逆らい続けてきた。問題はじゃあ今からです。これからもなお神に逆らい続け、そして自分の罪に対して当然の裁きを受けるのか、それとも、神が備えてくださった救いを今日いただく選択をして、決心をして、この救いを今日自分のものとして、救われて、新しい永遠の歩みを始めていくのかです。どちらの選択をなさいますか？私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。こんな愛でもってあなたは愛されているんです。なぜこの愛を拒み続けるんでしょう。今日あなたの罪を悔い改めて、この救い主をお受けください。今日神様に逆らうのをやめる決心をして、今日神様を信じ従う選択をしてください。それがあなたのためにお生まれくださった救い主、イエス・キリストの誕生を記念してお祝いするこの日にふさわしいあなたの応答ではないでしょうか。父なる神様、今日も私たちはこうして御言葉を見る時間が与えられ、心から感謝をいたします。今日この場にお集いの皆さんの心はあなたがご存知です。主よ、私たちが望みますことは、誰一人として燃えることなくこの救いに預かることであります。神様、どうぞここにお集いの皆さんがこの救いをご自分のものとされて、罪の許しを今日いただいて、あなたと共に新しい歩みを始めていくことができますように。あなたが私たちのうちに働き、そのような正しい選択に至らせてくださったように、ここにいらっしゃる皆さんのうちにも例外なくそのような素晴らしい御業がなされることを心から期待します。どうぞ、あなたに逆らっている魂を今日救いへと導いてください。本当に私たちのことを愛してくださり、このような大きな犠牲を伴った行為をもって、そのことをあなたは示してくださいました。心から感謝をいたします。あなたによって救われた一人一人、今一度この素晴らしい恵みを覚え、 感謝しながら、このキリストの降誕の意味を大胆に語り続けていくことができますように、あなたによって救われた者一人一人をあなたが強めてくださるように、主の恵みを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。